大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日は珍しくですね、一人語りなんですが、 KBS 京都のスタジオからお送りしております。でですね、今日何をかけるかというと、KBS 京都には有名な名物番組レコ室からこんにちはって番組があって、要するに KBS 京都のレコード室も CD ももちろん置いてあるんですけど、そこにあるレコードとか CD の中から面白い曲をかけるって番組を毎日夕方やってるんですけども、この番組にちょっと真似をさせていただきまして、まあディレクター小林さんだからいいかな。レコード室の中にあるレコードで、時々この番組でもね、あのレコード室のレコード使ってるんですけど、今回ねちょっと面白いのを見つけました。京都丸山祇園さん宵々山コンサート1979っていうLP、 これ2枚組なんですけども、A 六助さんとかですね、高石智也さんが主催して、あの祇園祭りの時に宵々山コンサートっていうのをやってて、あれですね、 LP 見るとこれは何回目かのコンサートになるんだと思うんですけども、淀川永原さんがゲストで出てたりとか、映画評論家のさよならさよならさよならっていうような、あとは杉田二郎さんとかナターシャセブンとか A 六助さんが出てるんですけど、このですね宵々山コンサート1979年の LP っていうのがあって、これ6番って書いてあるから多分6回目になるんでしょうね。 LP も6作目になるんだと思うんですけど、そこにですね、なんとクレイジーキャッツの、私の大好きなクレイジーキャッツのトロンボン奏者の谷圭と、それからサキソン奏者の安田慎がゲストで出ていて、 LP ほぼ片面分この2人が演奏したりしてるんです。これねちょっとねうわーっていうか、全く今まで聞いたことない音源だったので、クレイジーキャッツ関連はかなり聞いてきたつもりですけど、抜けてますね。で、今日はこの中から、この谷圭とか安田慎さんがやったライブ音源 LP でしか出てないと思います。その後復刻されたりとか、サブスクとかには多分なってないんじゃないかな。その1979年の、京都丸山祇園さん宵々山コンサート1979から、この2人の演奏いくつか聞きたいと思います。ということで、1曲目はね、まず2曲目の12番街のラグっていう、これデキシーランド時代のジャズかなを、安田慎さんや谷圭さんと、これバックの人たちは誰がやってんのかな、この LP B 面の2曲目12番街のラグから聞いてみましょう。1979年のライブ音源になります。KBS 京都のレコード庫にあった、これ多分今となったら本当に貴重な珍しい音源だと思います。京都丸山祇園さん宵々山コンサート1979で、この LP2 枚組が出ていて、その B 面に入ってます。私の大好きなクレイジーキャッツの、トロンボン奏者谷圭と、それから、クレイジーキャッツのサックス奏者クラリネットも吹きます、安田慎の2人がメインになったステージで、全部で7曲やってるのかな、その様子が収められています。今聞いてもらったのは12番街のラグ、あの有名なスタンダードナンバーです。ジャズの古いね。バックやってるのは、ジャケット見ても詳しく書いてないんですけど、おそらくナターシャセブンのメンバーたちが、このバックをやってるんじゃないかな。次はですね、じゃあこれの4曲目聞いてみましょうか。スコットランドザブレイブっていう曲で、これおそらく谷圭がメインになって、やっている曲だと思います。僕もね、とにかくこれ初めて聞くし、ほぼ初めて針を落とすので、もう聞くの楽しみ。聞いてみましょう。うわ、なんだこれ、めちゃくちゃ面白いですね。あのその場で谷圭さんがきっと会場のみんなと音楽作ったんでしょうね。これネタなのかな、谷圭さんの、あるいはクレイジーキャッツのね。あのクレイジーキャッツはもう本当に子供の頃から大好きで、すごい好きすぎて、もう影響も受けすぎてると思うんですけど、こういうライブの部分っていうのは実は全然知らなくて、テレビから影響を受けてただけなんですけど、ただ今自分がやってることがこういうのに近いなって思って、誰でも参加できて、まあ、楽しく一緒にわーってアンサンブル組めるとか、このやり方ですよね。ちょっとこれパクろうかな。会場のみんなにウェーウェーって、ウェーって言ってもらいながら、ウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンウィーンってやればいいんだもんね。なんかこのアイデアで、これドローンですから、バックをドローン敷いてやれる音楽だったらこれいけるな。面白い面白い。いや、谷圭やっぱすごいですね。次はですね、じゃあ、 7曲目聞いてもらおうかな。ハーレムノクターンって書いてあるんだけど、おそらく、安田慎さん、さっきクラリネット吹いてましたけども、テナーサックス奏者でもあるので、ハーレムノクターンは安田慎さんのお箱の曲なので、きっと安田慎さんの、メインの演奏が聞けるんじゃないかと思います。ということで、京都丸山祇園さん、よいよ山コンサート1979ライブ版 LP です。もちろん、KBS 京都のレコード庫にあった音源から、もう今となってはレア版だと思いますけども、クレイジーキャッツの安田慎のテナーサックスが聴けると思われます。僕もこれから初めて聞くのでよくわかんないけど、多分そう。ハーレムノクターン聴いてみましょう。クレイジーキャッツの安田慎がテナーサックスを演奏します。ジャズの大スタンダードナンバーですね。ハーレムノクターン聴いてもらいました。先ほども言った通り、これ1979年の京都のライブ音源です。京都よいよい山祇園さんコンサート79の、これ6番って書いてあるの、中の一部分なんですけど、すごい、こういう安田慎さんってこういう演奏してる方なんですよね。あの YouTube とか見るとこの演奏してるの出てたりしますけど、多分僕が持ってる DVD も同じなんですけど、多分1種類しか残ってなくて、そういうライブ音源って、僕これそれ以外の僕は初めて聞きました。安田慎さん確か芸大でじゃなかったかな。すっごいサックスうまいですよね。クレイジーキャッツって、そうだ、クレイジーキャッツのこと言わなくちゃ。この番組聞いてる人はかなり高齢の方も多いと思うので、クレイジーキャッツって言って何の説明もなくて通ると思いますが、若い人のために一応説明しておくと、花はじめさんという、日本のビバップのドラマーの人がいたんです、かつてね。でその人はビバップのドラマーだったんですけども、冗談音楽というかコメディな音楽にすごく、が好きな人で、米軍キャンプ時代から結構お笑いに近いような、小形式の、音楽ショーみたいのやっていて、その花はじめさんが組んだのがクレイジーキャッツっていうバンドで、メンバーは当時その前にフランキー堺のシティスリッカーズっていう日本の冗談音楽の走りみたいなバンドがあったんですけど、そこで活躍していた、ここにも出てきます、トロンボーンの谷圭とか、それからそこにいたギタリストの植木仁とか、それからピアニストの桜井千里とかね、そういう人たちが参入してきます、クレイジーキャッツにね。それでクレイジーキャッツの原型ができて、そこに安田慎が入ったりとか、他のメンバーいろいろ入ってきます。当時あの渡辺佐藤さんなんかとも一緒にやっていたベースの犬塚ひろしさんが入ってきたりとか、そんな流れがあってクレイジーキャッツというのができて、日本の、フランキー堺とシティスリッカーズに次ぐ、日本の冗談音楽というか、ジャズをベースにした、お笑いの音楽の、コメディ集団だったんですけど、それがちょうどテレビが始まった頃とかぶり、テレビの中で大ブレイクしていきます。で一番ブレイクしたのが最初大人の時間という番組、60年代初頭かなのかな。で、60年代前半にシャボン玉ホリデーという番組が、双子の姉妹のザ・ピーナッツというコーラスグループと花はじめとクレイジーキャッツをメインにして始まります。これが日本のお笑いの、しかも音楽をメインとしたお笑いの番組として、もう日本の初期のテレビの大金字塔というか、で僕らは、僕の世代、1959年生まれの僕ら世代、少し前くらいから僕らくらい世代はものすごい強い影響というか、もうそれを見て育ちました。だから多分皆さんが割とよく知っている、ドリフターズとかはこのクレイジーキャッツの、あの弟子筋のグループだったんですよね。でクレイジーキャッツがジャズをベースにしてたのに対して、ドリフターズの方はどっちかというとロックンロールとかポップスをベースにしていて、た感じです。でそのクレイジーキャッツって、今も言ったように花はじめがいいドラマーだったように、今日ここに出てくる谷圭とか、安田氏もすごくいいプレイヤーで、特に谷圭は当時の日本のトップトロンボーンプレイヤーだったんですけども、この人本当に面白い人で、ただトロンボーン演奏するだけでは飽き足らずに、さまざまな面白い音楽を工夫したり、後々出るんですけども、この番組でも大昔特集したと思う、谷圭が当時、出たばかりのテープレコーダーを買って自宅でオーバーダブしてる変な音楽とかもあるんですよね、60年代にね。そんなようなで、多分皆さん的には花はじめも谷圭も植木仁もね、あの役者としてご存知の方が多いと思うけど、もともとはミュージシャンで、しかもそういう冗談音楽というか面白い音楽 を、で、世に出た人たち、それがクレイジーキャッツです。説明が長くなりましたけど、それで、そんな中で、そのクレイジーキャッツがあれですよね、一時人気一世を風靡したんだけど、70年代になると、ドリフターズとかにとって代わられて、まあクレイジーキャッツの帯番組はなくなっていきます。だけどそれぞれが役者として活躍したりし、あと、それぞれが自分の好きな音楽をライブハウスでやったりもして、ずっとだからあの知名度もあったし活動もしてたんですけども、ただあの僕それ以降のクレイジーキャッツの個々の人たちの音楽ってあんまちゃんと追ったことがなかったので、今たまたまレコード庫で KBS 京都のレコード庫でこれ見つけて聞いてわーって思ってます。ということで今安田真さんのハーレムノクターン聞いてもらったんですけど、この、79年のライブ音源の B 面のラストですね、この二人、谷圭と安田真、クレイジーキャッツの二人が出ているゲストコーナーの B 面のラストがスターダストになってます。これもね初めて聞きますけど、スターダストってさっき言ったシャボン玉ホリデーのエンディングにザ・ピーナッツが歌を歌って、その中で花はじめがくだらないギャグ言ってザ・ピーナッツに肘打ちを食らうっていう定番のコーナーがあったんですけども、そこで流れてたのがいつもスターダストで、ピーナッツがコーラスでスターダスト歌った後にいろんなバージョンがあったと思うんですけど、ギターの2人組のスターダストが流れる時もあったし、あとトランペットで、誰がやってたんだろうね、トランペットソロで、スターダストがパーパーパーパーパーパーってなるバージョンもあったと僕は記憶してます。で、僕の記憶に間違いなければ谷圭が吹いてた時もあったと思うんだよね、スターダストをね。だけど谷圭のスターダストってそういえばちゃんと聞いてないなと思ったらここにあった。これ多分谷圭が演奏してると思う、しててほしいな。ちょっと僕もドキドキしながらこの LP のラストに入っている、スターダスト谷圭が吹いてるだろう、あるいは安田真もサックス吹いてるのかもしれない、わからない、このスターダストを聞いてみましょうか。では、谷圭がおそらく吹いてます。スターダスト聞いてください。谷圭のソロ演奏でしたね。谷圭のトロンボーンでスターダスト聴いてもらいました。1979年京都で行われた、京都丸山祇園さんよいよ山コンサート1979から一部分でこれ LP になってます。こんなシリーズがあったの知らなかった。京都よいよ山コンサートって何ですかって小林ディレクターに聞いたら、もんぐりですかって言われちゃった。京都の人は誰でも知ってるものなのかな、ある年齢以上ですねきっとね。あのクレイジーキャッツが何であるか知ってる人は知ってるくらいの感じかもしれない。今の人は知らないかもしれないけど、あの今もいろんなフェスティバルあるじゃないですか、日本各地にね、京都だけじゃなくて。でもそれって別に今の若い子たちだけが始めたわけじゃなくて、当時は当時で当時の若い人たち、まあ、中堅って言ってもいいのかなが、こういうのやってた、フェスティバルやってたんですね。あの谷圭や、安田真だけじゃなくて、他にもいろんな人が出てる、これ見るとね。なのでそういうコンサートが行われていたということだと思います。これどこで行われてたんですか、よいよい山コンサートって。あ、京都の丸山公園で行われてたんですね。知らなかった。知らないよ、そりゃ俺この時代京都なんか来たこともないもんね。1979年っていうとちょうど僕が大学で東京に出てきた年で、まだ京都には来たことなかったですけどね。ただ今の谷圭さんのとか聞いてると、ちょうど僕が大学出てきた頃の空気感ってやっぱなんかちょっと感じるというか、なんたらいいんだろうな、決してあの上手い演奏じゃないです。今の基準で言ったらもう全然あの今のプロフェッショナルの人たちとはもう全然違うんですけども、ただこういう音楽聴いて僕育ったなっていう感じの音楽ではあって、もう谷圭が吹いてるんだったら何でも OK ってどっかで思っちゃうとこがあって、なんか言ってみればあの親って選べないじゃないですか、当たり前だけど。どんな親であれ、いい親に育てられた人もいるかもしれないし、ねえ、あーって親に育てられた人もいるかもしれないけど、でも親は親だっていうのに近いかもしれない。こういう音楽で僕育ったなって。だけどだからアメリカのすごいジャズみたいのではもちろんないんだけども、でもこれあのなんかすごく、たまたま見つけた LP だけども、すごく僕ちょっと感激しちゃいました、これ聞きながらね。今日のポッドキャスト版もじゃあちょっとこういう話をしようかな。もう一回言っておきます。今日は、KBS 京都の、レコード庫にあった、たまたま見つけました、本当にひょいっと引っ張り出したら出てきたレコードなんですけど、京都丸山祇園さんよいよい山コンサート79 って書いてある、2枚組のライブ版、当時のフェスティバルのライブ版ですね。LP には6って書いてあるので、おそらく1番、2番、3番、4番、5番、6番って年代ごとに6年分くらいあるのかもしれないですね。今度ちょっと調べておきましょう。その中から、私が大好きなクレイジーキャッツのトロモ奏者谷圭と、そして、サックスクラリネット奏者の安田真の演奏や歌を中心に、聞いてもらいました。で、番組の中でも言っていた、シャボン玉ホリデーの話が出たんで、エンディングはそのシャボン玉ホリデーでザ・ピーナッツが歌っていたスターダストを聞きながら今日お別れできたらいいかなと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週この続きはポッドキャスト版で。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日谷圭さんと、安田真さんの、僕も初めて聞きます、番組で放送しながら初めて聞きましたけども、その2人が、ライブで演奏してる音源聞いてもらいました。なんかね、やっぱりこの音楽で育ったなって感じがするな、ね、今の子たちがもう全然違う音楽で、もうすごいスーパーハイテクな、打ち込みでもビシッと合ってる音楽を聴きながら育ってきて、今の音楽作ってるように、僕は多分この、ちょっとこんなこと言ったら怒られちゃうけど、グダグダな音楽だよね。グダグダだけどなんかいい感じの昭和のある時代のが残ってるようなものを聞きながら育ったんだなって思いましたね。でも特にびっくりしたのは、谷圭が会場と一緒に音楽を作ってるあの様子は、僕は谷圭さんがああやってるの見たことも聞いたこともなかったけども、まさに今僕がやってるのの原型みたいな感じがしたな。なんかみんなでシェアしながら一緒にいろんな音楽やっていくみたいのは、もしかしたらクレイジーキャッツがそういうような何か思ってたから、僕はそういう影響を受けたのかもしれないですね。この番組でね、前言ったかもしれないけど、そのクレイジーキャッツのリーダーだった花はじめというのは、実はですね、ビバップのドラマーで若きね、それで、その花はじめとすごい仲良かったのは、これもこの番組で言ったかもしれない、私の師匠だった高柳正幸なんですよね。青春時代その二人はすごい仲が良くて、でですね、この二人が、ものすごく動きながら、企画したのが、今日本のビバップの夜明けと呼ばれているモカンボセッションっていう有名なレコードがあるんですけども、要するに日本の初期のビバップの、数少ないドキュメンタリーが収められたライブなんですけど、そこはそれは録音が収められてるんですけど、そのモカンボセッションをせっせと企画したり、実際に演奏にも出てたりしたのが花はじめとか高柳正幸なんです。で、司会してたのが植木仁だったりとかもしたのかな。で、当時秋吉敏子さんも、マイク運んだりとか、みんなでそのコンサート作ってたみたいです。音源には花はじめさんの演奏とか高柳正幸さんの演奏残ってないし、高柳さんにそのこと昔聞いた時に、いやいや俺なんか出れるようなあれじゃないよ、みんなすごかったからって言ってたんで、多分当時高柳さんや花はじめよりももっと年の上の秋吉敏子さんとか、そういう人たち、さらにもっと上の人たちがやってたんで、そういうふうに言ってるんだと思うんですけども、ただ高柳さんが入っている別の音源もあるんだよね、そういうメンバーたちとね、今手に入らないですけどね。だからそういうところから出てきたんですけど、これも高柳さんから聞いたんですけど、花はじめと高柳さんがある時、花はじめが、俺は お笑いで行くと、シリアスな音楽じゃなくてもう人々を笑わせるんだって、でお前はシリアスな音楽で行けって言って、高柳さんと、そういう話を若い頃よくしてたって話を聞きました。だから高柳さんも本当に真面目な人ですから、面白い人だけどね、年中くだらないこと言ってたんだけど面白い人だけど、ステージで お笑いみたいなことをやる人だったら、もしかしたらクレイジーキャッツのメンバーになってたかもしれないっていうくらい花はじめと仲良かったんだけど、やっぱり音楽的には高柳さんはもうシリアスな方で行く、で花はじめはお笑いで行くっていう風な仲だったみたいです。だから、お葬式の時には花はじめさんも来ていて号泣してましたよね。僕はお葬式の会場に訳あって入れなかったんですけど、外でずっとお葬式の様子を聞いていて、その時にいろんな人が挨拶する中に花はじめさんがいて、花はじめさん号泣しながら喋ってたの今でも忘れられません。その花はじめさんもその後すぐ亡くなっちゃうんだけどね。だからクレイジーキャッツ、子供の頃本当大好きだったクレイジーキャッツ、今でも好きですけど、クレイジーキャッツの主要メンバー だった、花はじめと後々僕が強く影響を受ける高柳正行がそんなつながりがあったんだっていうのがまず一つ驚きで、これと似たような話はやっぱりこの番組でも前しましたけども、僕が子供の頃お笑いの方じゃなくて大好きだったのは坂本九なんです。ほんと大好きで、上を向いて歩こうとか、見上げてごらん夜の星をとか、もうあの辺の曲大好き、もう全部好きなんだけど、もうそれで踊りまくってたくらい好きだったんですけど、後々僕が高校生以降に強い影響を受ける阿部薫、サックス奏者のね、阿部薫は坂本九と一緒に育ってるんですよね。甥っ子にあたるのかな。それで坂本九の方が年上なのでお兄さんにあたり、阿部薫はだからその弟みたいな感じで、ずっと二人で一緒にいるっていうくらい仲良かったみたいです。だから僕後々思うんですけども、坂本九ってかなり早い時期からスターダムにのし上がって、で全米ヒットチャートナンバーワンになったりするのが20代ですよね。だからそれを10代だった、すごくちっちゃかった、まだ10代の音楽始める前の阿部薫はそれを目の前で見てるわけで、自分とずっと一緒に遊んでたお兄ちゃんがそうやってどんどんどんどんスターダムに乗って上がってくる、歌も本当素晴らしいですからね。っていうのを見ていた阿部薫は一体どんな風に思ったんだろうってよく思うんですよ。でそんな記録も残ってないし発言もしてないけど、それと阿部薫がそういういわゆるコマーシャルな音楽とは全く無距離のあるフリージャズに影響を受けた、でもフリージャズとも言えない独自の新しい、後々のすごく音響やノイズにつながるような特殊なインプロビゼーションの音楽を作ったっていうのと、僕は関係があるような気が勝手にしてるんですけども、ただどこにもそんな記録も残ってないし、誰もそのことはわからないので、もう想像の域は出ないんですけど、だから花はじめと高柳正行、それから阿部薫と坂本九と阿部薫、この2つが僕にとってはどっちもちっちゃい頃に大好きだった人、それから10代の頃に影響を受けた人っていうのがそんな風につながってるっていうのが僕の中ではすごくなんかね、ある思考というか考える時に、その2つがつながっていて否定し合うもんじゃないんだなっていうのが僕にとってはとても重要な感じがしてます。そんな中で、そんな風に思っているわけですけど、その花はじめと一緒にやっていた谷啓とか安田真 の聞いたこともないライブ音源が出てきたんで、興奮しながらこうやってかけたのが今回のジャムジャムラジオの回でした。来週は何をやりましょうか。石橋さん京都に来ているので、これ京都で収録しているので、また FMN の石橋さんが来てくれてなんかやれるかな。あ、それよりも来週はもしかしたら、福島の自主夜間中学の、大谷さんが京都に来てるって噂を聞いてるので、ちょっと呼び出して、すごく面白い方というか変わった方ですけども、ラジオ初出演になるんじゃないかな。大谷和代さんにゲストに出てもらおうかな。それでその後石橋さんに出てもらおうかなっていうふうに思ってます。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週どうもありがとうございました。